ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
2月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコース FM 上田光平がご案内してまいります。さあ、今日も沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りゆりしげ秀一市長とご一緒します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
2月に入りましたですね。
あっという間、なんか年明けたなんて思っていてね、そんな会話していたと思ったら、もう2月ですか。
そうです
ね、豆まきですね。
ね、
はい、
今年はね、放送の時は終わってますけれども、
はい、
節分が2月の2日で、
はい、
で立春が2月の3日でという、はい、ちょっと暦の都合でね、
はい、
1日ちょっと前倒しなんで、
はい、そうなんですね。
ちょっと季節も早く来たからそんな感じもしますけれども、
う
ん、
そうですね、移り変わりを感じつつですね、
ねえ、はい、ただ一方でこの季節は三寒四温という言葉ありますけど、
そうですね、
まだまだね、寒さもありますからね。
酷暑酷暑って大騒ぎしていたと思ったら
そうですよ、
まあ寒いです
ね、我々暑がりなんでね、
はい、
これくらいの陽気の方がいいのかもわかりませんけど、
ね、そうですね。
でもそんなこと言ってるうちにまた春の陽気だの、はい、夏の陽気だのってどんどん季節がまた
進んでいきます
ね。まあ皆さんもね、気温差で体調崩さないように、
はい、その通りです、はい、よろしくお願いいたします。
お過ごしいただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今月のワンヌマは、
はい、
なんとご出演が2回目という、
はい、
随分久しぶりの、
そうですね、
ゲストさんということになります。
2回目
です。本日のゲスト早速ご紹介しますけれども、
はい、
パリ、2024年のパラリンピック車椅子ラグビーの日本代表で沼津市出身の和歌山秀文さんにお越しをいただきました。
はい、お越しいただきました。
はい、和歌山選手からは試合の感動、興奮、そして金メダルを獲得した喜び、そうです、金メダルです。
金ですよね、
はい、この喜びなどをたっぷり、
色が違いますね。
そう、色がね、
はい、色が違います。
前回ご出演の時は何色だったかっていうお話もちょっと後ほどしますけれども、
はい、そうしましょう、はい、
まずはその金メダルを獲得した喜びなどをたっぷりと皆さんと一緒に振り返っていく他に、まあ、これからのことなどについてもお話を伺っていこうかなというふうに思っております。ということで、改めて車椅子ラグビー日本代表でいらっしゃいます和歌山秀文選手にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
前回のご出演が令和3年の11月、う
ん、お
当時ね、2020大会の直後に、
そうですね、
ご出演をいただきました。
2020大会か、懐かしいですね。
はい、
いろいろな意味で大変な、
そうですね、
オリンピックでしたね。
ねえ、
パラリンピック、
さまざまなね、困難を乗り越えながらの開催ということになりまして、
はい、
たくさんの感動をね、私たちもいただきましたけれども、はい、まずは和歌山選手についてどんな方なのかという、
うん、
そこから参りたいと思います。
はい。
ちょっと
自己紹介をお願いいたします。
はい、します。もう先ほどからお話しいただいている通りですね。
はい。
パリパラリンピックで、車椅子ラグビー競技で金メダルを獲得しました。
はい。
沼津市出身の、和歌山秀文です。
よろしくお願いします。
いやー、すごい人が来ましたね。
沼津市出身と強調していただきまして。
はい。はい、
ありがたい限りでございます。
ですね、はい。さあ、その、和歌山選手といえばね、車椅子ラグビー、
うん、そうですよね、
ね、はい、ですけれども、その車椅子ラグビーなどについてもちょっとね、伺っていこうかなと思います。
これはいい機会ですよね。うん、
はい、
まあ、そうですね、和歌山選手、本当に車椅子ラグビーということで、うん、取り組んでいただいて、まあ、いろんなご体験をされていると思いますけど、そうしましたら、その魅力、
はい、
一体何なんだろうというところで、はいはい、やはりご本人からね、
そうですね、
語っていただきたいということと、はい、またやっぱり見るっていうこともすごく大事じゃないですか、
うん、そうですね、
見る、する、支えるっていう、ね、
ですね、
スポーツはやりますので、観戦する上でのですね、見どころ、
はい、
またポイント、こういうところが分かるとさらに楽しくなるのかなと、
ね、
よろしくお願いします、
はい、もう車椅子ラグビー、うん、もうラグビーって名前ついてるので、
うん、
もうやっぱり一番の魅力はですね、もう激しいその車椅子同士のタックル、
はい、
まあ、これがですね、パラリンピック競技の中で唯一ですね、
うん、
車椅子競技の中で唯一、はい、タックルすることが許されている、
うん、
唯一の種目になるので、まずはそこをこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思うのと、 あとはですね、まあ、こう選手一人一人にですね、こうクラス分けというものがされていて、はい、あとそういった選手がですね、コミュニケーションを取って、うん、そのコンビネーションで、うん、一つのトライを目指していくっていうところが、すごく面白い競技になっているので、うんうんうん、そういったところも楽しんでほしいですし、男女混合の競技にもなっていますので、そういったところも見ていただければ、うん、より一層楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。このタックルっていうのが ねすごいんですよ。
激しいんですよ、
はい、
でかと迫力があると言いましょうかね。
外国人選手、
はい、
めちゃくちゃ体育のすごい人っち、
はい、
多いじゃないですか、
はい、そうですよね。
いやまあ、ある意味体重っていうのも結構影響しますもんね、
はい、いやすごいと思います。
だからそのタックルが認められているという状況ですから、結構そのあたりのところ衝撃波っていうのはすごいんじゃないですか。
いやなんかその衝撃波の前もなんですけど、うん、やっぱりそのなんか威圧感、
威圧感
ですよね。
存在感というか
威圧感、存在感、まあ、これもなんか自分で言うのもなんですけど、まあ、結構その顔のこうなんていうんですか、こう見た目として若く見られがちなんです、
そうですね。
だからすごいなんかフレンドリーに絡んできてる選手がいるなと思ったら、実は自分よりも10個ぐらい年下の選手とかいるぐらいで、それぐらいやっぱ海外の選手すごい威圧感出てるんで。
ですよね、
はい、
あとヒゲ面の方とかね、
いやもう
結構猛者みたいな方がね、いらっしゃって、いや
そうか、うん、そう考えるとやっぱ気迫という面で、
はい、
ねえ、海外の選手は
すごいです。
いや、すごいですよ。けど
そんなのものともせず、
うんうんうん、
もうガチで戦っちゃって。
でもそうですよね。
すごいですよ、日本人
選手。ねえ、
はい、まあ。やっぱそういうのを体感しながら、
はい、
まあフィールドで戦い合うわけじゃないですか。
はい、
そのなんていうのかな、自分の精神の持っていき方みたいなのすごくありますよね。
どうなんですか。でもまあ。日本人そのなんていうんですかね、まあ、内に秘める闘志みたいなものが
武士道でしょうか、
やっぱそうすごいので、
すごい、
まあ、だから今回の結果にもつながってると思いますし、
そうですよね、
もう出さずとも、強い気持ちというのをこう持ってるんじゃないかなと思います。
なるほどね、
はい、
いい話を聞かせていただきました。
そうですね、技術面での戦いも当然あるんだけれども、はい、精神面での戦いもあると、
うんうんうん、
ね、
メンタルか、
メンタル、
メンタル弱いからな。
私も弱いですから、ついね深い傷を背負っちゃうことありますけど ね、なかなかそれが言えないんですよね。
そうなんです、大変なんです、
ね、
はい、
という市長の一面も皆さんにはご理解をいただいた上で、
ご理解なんですか。
あとでもう一つ伺いたいなと思って、まあ、はい、今お話少し出てきましたけれども、一般的なラグビーとのやっぱ違いで言うと、はい、
そうですね、うん、まあ結構こうあるんですよね。だからそのボールの形であったりとか、どうしてもその車椅子ラグビーってその四肢に障害のある選手がやっているので、まあ、ルール上このドリブルしたりとかっていうところで、楕円形のボールではなくて、もう丸いボールを使っています。はい。で、なおかつ、普通のラグビーの方はですね、前にパス投げれないんですが、車椅子ラグビーその前にもパス投げれたりしますので、ルールとして見ている感じだとアメフトとかの方がイメージしやすいのかなというふうに思います。
そうですね。
まあ、そもそもカナダの方で発祥のスポーツなので、まあ、そういったそのアメリカでこう有名なスポーツを結構取り込んでいる部分が多いのかなと、そのアメフトであったりとかアイスホッケーとか、バスケットボールとか、まあ、そういったところがすごくこういろんないいところが合わさってできたのが車椅子ラグビーというところになるのかなと思います。
肉弾戦ですよ
ね。そうですね、
はい、
本当にその通りだよね、
でも女性も入ってっていうね。
あ、そう
です
よね。そうそう、
これがまたすごいんですよね。
さあ、そんな車椅子ラグビーについて伺っておりますけれども、
はい、
その競技で素晴らしい結果を、
うん、
あ、
そうですね、
残されたという。
先ほど来チラチラちょっと話が出てましたけどね、パラリンピックの方でですね、本当に素晴らしい活躍ということで、多くの日本人の方々、日本人だけじゃないですよね、本当に多くの方々が姿に感動されたと思うところでございます。
はい、
そして結果として金メダルの獲得、うん、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
まあ、前回のね、話もちょっと出ていたところでございますけど、はい、東京パラリンピック、こちらの方はですね、まあ、色が違うということで、銅メダルというような状況だったんですけど、はい、今回本当にいろんなところで、若山さん自身もですね、お話しされていましたけど、悲願の金メダル、このことを獲得されたということでございますけど、この金メダルはですね、若山さんにとってまあ、どのように感じたのかな、そんなところをね、はい、やっぱり聞いてみたいなと思いますよね。お願いします。
はい、もう、これ結構いろんなところで聞かれるんですけど、
はい、
本当になんかこう、その目指していたところ、うんうん、まあ、こう、そこにこう、たどり着いてしまった気持ちってすごく嬉しいものですし、だからこそ、なんかその時ってすごくこう、とっさに、いやもう最高ですの一言しか出てこないです。やっぱりでも振り返ってみると、やっぱりその、よく最高の高って高いっていう字書くと思うんですけど、
はい、
まあ、なんかもう僕からしたらその最高の高を幸せの字として、ね、こう最高と、はい、させてもらいたいぐらい。最高の言葉
が出てきましたね。
本当に確かに、ね、
いろんなことがなんかもうその今までの努力であったりとか、やっぱりそういったこういくつになってもこう夢って諦めなければそうやってこう叶うんだなっていうことも知りましたし、でそれこそ先日いただきましたもう沼津市民栄誉賞であるとか、
はいはい、
もう本当に輝かしい賞を多く受賞させていただきましたので、
はい、
もう本当に最高、もう幸せの方のですよね、最高という、もう本当に今その気持ちでいっぱいです。
いや今その文字を使って何かやってらっしゃる方っていますかね。
ああ、
そうだ、ね、
最もに幸いですよね。
はい。
それで最高。
ね、最も幸い、最も幸せ。
すごいですね。使っちゃいましょうか。
あ、もう、どんどんどんどん。
ね、
重みもありますね。
そうですよ。
はい。
健やかに幸せの健康というのは、結構使われてますけれど、ね、最も幸せ、
はい、
ですね、
はい。
はい。
そうなります。
これは今、
はい、
若山選手から初めて、世に出た。
ちょっと大げさかもしれませんけど。
はい、
いやいや、もうでも、やっぱりその、今まで結構、その、まあ、最高っていう言葉はもともと好きだったんですよ。まあ、何かこう、いろんなところで聞かれると、最高ですなんていうふうに答えてて、で、じゃあ、その、最も高いところって、表彰台としても最も高いところじゃないですか。すね、
はい。
やっぱりそれもあったんですけど、もうやっぱり、じゃあ、その最も高いところに登ってみたら、もうその後はもういろんなもう、いいことばっかりで、もう幸せだなとかいうところですよね。
いや、究極の高みに立つからこそ出てくる素晴らしい言葉って感じです
ね。
すごいですね。
若山選手、世界選手権での金メダルというのはこれまでお持ちでらし
く
て、
はい
はい、このオリンピック、
うん、
パラリンピックでの金メダルというのはご自身で初めてですもんね、はい。
なるほど。
ですからやっぱりそういう意味でも、
重たいですね。
ね、最も高い、
はい、
最も幸せな、
はい、
ね、
はい、いい発言が出てきましたね。
ね、
はい、ありがとうございます。
いや、今日実は持ってこようかどうかって迷ったぐらい、
あ、
若山選手ね、
そうだったんですね。
金メダルも、
はい、
ぜひ今度機会がありましたら、
はい、
もう輝いてるやつ、
体験を
したいな、シャイニーなやつがね、
ね、はい、いや、でやっぱ振り返ってみると、その2021年に収録をさせてもらった時が、2020大会の直後で銅メダルの獲得だったっていうお話で、その時の収録で次は金メダルをと、
確かに。
いうお話だったので、
有言実行ですね。
そうなんですよ。
これは、いや、良かったです。
いや
素晴らしい。
だから本当にこう、すごく一方的に親近感を持って、
はい、
私、拝見させていただいてね、はい、
ええ、
幸せなニュースが飛び込んできたなと。
ちょっと、
ねえ、
本当にね、ええ
。ちなみにその時の音源は、まだ、沼津市のホームページから、
はい、
市長のお部屋入っていただくと、
ええ、
聞くことできますので皆さん、
あ、そっか、
はい、
そうでしたね、
聞き逃しの配信で、
はい、残してありますからね、
はい、
はい、
令和3年度11月の放送でお聞きいただけますので、ぜひお聞きいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、お願いします、
はい、さて、今度はね、その金メダルももちろんそうなんですけれども、
はい、
その他にもさまざまな地元ゆかりの賞を、
そうですね、 ちょっと和歌山さんの方から若干触れていただいたところもあったんですけど、はいはい、まあ、本当にパリのですね、パラリンピックでも本当に大活躍ということもありまして、
はい、
ご紹介いただきましたように昨年の11月の12日にはですね、沼津市民栄誉賞ということで、はい、岩崎京子さんに次いで2番目というような状況なんですよね、
はい、
で12月の11日にはなんと、うん、県の方からも県民栄誉賞、そして今年の1月30日には、
はい、
っていう、まあ、先ほどってみたいな形になっちゃいますけど、沼津市スポーツ特別栄誉賞、
はい、
まあ、このようにですね、実に数々のですね、賞を受賞されているんですよね、和歌山選手、
はい、
まあ、改めてそのあたりのご感想をお伺いさせていただきたいと思います。
お願いします。
いや、もう沼津市民栄誉賞に関してもですね、まあ、はい、その、まあ、僕も沼津市長いこと住んでいる中で、
はい、
まあ、岩崎京さんが、うん、金メダル取られたのも覚えていますし、はい、まあ、まさかですよね、そこにこう同じ賞をですね、自分がいただけるなんて思って今まで生活してきてないので、
あ、
まあ、その、まあ、こういった怪我をしたことがきっかけで、またこのパラリンピックというものにですね、関わった結果、こうやって、まあ、その素晴らしい、沼津市民栄誉賞であったりとか、県民栄誉賞をいただくことにはなるんですけれども、はい、まあ、それこそ本当に、もう、なんと言っていいかわからないぐらいの、気持ちで、いますし、だそれこそ、もうこの賞の名に恥じないような、活動をですね、これからも、はい、沼津市とともに、何かこう活動していけたらなというふうに思います。
ありがたい言葉ばっかりですね。
そうですね。
もう和歌山さんの存在自身が我々沼津市、沼津市民にとってですね、
はい、
誇りなんですよね。
うん、
もうその存在自体が誇りであります。
そうですね。
そういうのに、まあ、先ほどお話しいただいたようにですね、沼津市民栄誉賞ということで、うん、これ本当に簡単には出すものではない。もう、まあ、今回のですね、大活躍っていうことがあって、
そうですよね、
もう本当に多くの市民が勇気っていうのをですね、いただいたと思うんですよね、うん、特にコロナ明けてからいろいろなことがあって、本当にご苦労された方がたくさんいた、
はい、
そんなような状況でだいぶ回復の方向に持っていったっていうような状況の中で、うんうんうん、パリの、ね、オリンピックの方がパラリンピックが開催された中で、はい、沼津出身の方があれだけの大活躍っていうことですから、
そうですね、
はい、
すごいですよ。だって32年ぶり2人目、
そうなんです、
で
32年なんですね。
先ほどお話出たように岩崎京子さんだって、
はい、
当時バルセロナの
ですね、
平成4年ですもんね。
すごいな、32年かすごいな、はい、
ちなみに私早生まれ平成4年なんですけど、
は
平成4年2月生まれなんですけど、だから私生まれた時以来すごいんだなって、すいません、私の生まれは余計だったかもしれませんけど、
とんでもございません、非常にわかりやすい、
平成4年ってすごいことなんだなっていうぐらい、
そうですね、
それ以来32年ぶりお二人目で、しかもパラリンピック選手では初めてということですもんね、うんうん、
その通りなんです、
ね、で私実はそのお話を伺ってね、
はい、
去年の11月に沼津市がリリースとして出した情報を印刷して持ってきましたけれども、市長とこう笑顔で若山選手が写っている写真も載っていますし、これまだ見ることできますのでね、ホームページなどで、
もうなんか自分のことのように嬉しくなっちゃいまして、本当に
これ市長と一緒に写真写って、当時使ってたユニフォームと一緒に
ですね、この赤いやつ、
赤い
ユニフォーム、そうです、
はい、ね、
そうですよね、
赤色のユニフォームで、
はい、出してもらっちゃって
ね、市長がそのユニフォーム持ってらして、
はい、
和歌山さんはメダルをちゃんと首に、
そうなんです、
ギャギャって
、本当に素晴らしいです。
でもこう間近でね、
はい、
金メダルご覧になる
機会、なれないですからね。
ね
なれないですよ、本当。
すごいことですよね。
いや、尊いものですね、まさにね。
で、市民栄誉賞とともに沼津市議会の特別表彰も、
はい、そうでした。
いただきました。はい。
はい、ダブル受賞と言ってます。
まさにその通りでございます。
いいということです。で、それが去年の11月のお話。
うん、
で、
うん、
実は、つい最近、
はい、
というか実は今日収録日が1月の 30日なんですけれども、
はいはい、
放送2月なんですけどね、先ほどね、
はい、
この収録の前に表彰式
先ほどでございました
があったんですってね、
はいはい、ありました。で今目の前に、
はい
うんはい、盾がございまして、
そうなんですよ、
はい、
先ほど受賞されたばかりの盾をね、
はい、お渡しさせていただきました。
今日持ってきてくださいました。
はい、
いただきました、ねこれが沼津市スポーツ特別栄誉賞。
その通りでございます。
特別です。
はい、これはですね、まあオリンピック、パラリンピック、うん、世界選手権、こういうまあ世界レベルでですね、
はい、
活躍され、しかも優れた成績を収められた方に対して与える、はい
うん、
まあ。特別な栄誉賞、
はい、
だから栄誉賞というのはあるんですけど、それよりもさらに上、栄誉賞というのは主にはですね、国内の、まあ、全国大会とかあるわけですけど、はい、そういう大会でやはりあの優秀な成績を収められた方に対してですけど、もうレベルが飛び抜けちゃう、
そうですよね、
世界レベルでということなんですね、今回は4名の方に対してですね、
素晴らしい、
はい、その、お一人ということで、
あ
和歌山選手もう輝かしいです本当に、
改めておめでとうございます、
ありがとうございます、
おめでとうございます。緊張しちゃいましたね、汗かいちゃっても
市長が緊張なさった、
いや緊張しますよ本当に、
そうですよね、
すごい人に対してうわーっていうか自分はそういう立場になるんだなーなんて、
そうですね、
はい、本当に緊張しました。
いや、以前の収録の時は確かスポーツ栄誉賞だったんですよ、
はい、
も受賞されてますよね、かつてね、
はい、
そうですね、何度か、はい、いただいてます、う
ん、その通りです。で
前回の収録の時はその時のお話なんかも聞かせていただいたんですけれども、うんうん、あれからね、
うん、
また、年数経って今度は特別栄誉賞を受賞したタイミング
で
収録できるという、
はい、ね、はい、という意味においては先ほどあの上田市長がね、
はい、
話をされていた前の収録のやつを聞きながら聞いて、はい、それで今回のも比較していただけると、
そうですね、
そのなんていうか時代の流れを
感じる
か、確かにそうかもしれないですね、まあ、その時の感情であったりとか、
はい、
まあ、その時はもう銅メダルだったので、まあ、多分きっと次に向かうその、まあ、きっと金メダル取りますみたいなことを言っているはずなので、まあ、多分そんなことも楽しんで聞いていただけるんじゃないかな、
いいと思いますね、
はい、ぜひリスナーの皆さんお時間ありましたらね、
はい、
市長のお部屋に入っていただいて、
そうですね、
はい、聞いていただければというふう
によろしくお願いします、
お願いします。
さて、金メダル獲得ということで、
うん、
さらにでもまだまだ終わりません。その先
そうですね。
のお話をこれからしていきたい。
うん。またここで未来を語るみたいな。
そうなんです。
素晴らしい。
はい。
はい。まあ、いろいろと議論させていただいている中で、パラリンピックというですね、うん、本当に、まあ、大きな大会が終わったというような状況で、
はい、
今もですね、練習に励んでおられるということでございます。はい、まあ、今後ですね、和歌山選手がやりたいこと、
うん、
これは取り組んでいきたいんだということとか、もし何かありましたらですね、ここでお伝えしていただきたいと思います。まあ、次回パラリンピックを目指す、このようなこともあるかもしれませんが、そんなことも含めて、
はい、
お話しいただけますでしょうか。
はい。いや、まあ、そうですね。まあ、4年後、あ、もう、3年になるんですね。もう、なんかあっという間なので、もう4年後、4年後みたいなものが、なかなかすぐ来ちゃうので、まあもう3年後にはなるんですけど、まあ、3年後もそうなんですけど、まあまずはですね、まあ自分ももうそんなに若くないので、もうまずはまあもう本当1年1年、しっかり、戦っていけるような体作りをして、で、その先に、またそこがロスが見えてきたらですね、また改めてさらにね、エンジン入れて2連覇に向かってっていうところにはなっていくのかなというふうに思っていくんですが、この車椅子ラグビー、こう言葉ですごいんですよ、激しいんですよとかっていうふうにはこうよくお話しさせていただくんですが、やっぱり多分お二人も感じると思うんですが、スポーツってやっぱ生観戦じゃないですか。
うん、うん、
その通りですね、
まあ、テレビでも面白いと思いますし、まあ、配信でも面白いとは思うんですけど、やっぱりその現場の雰囲気というか、その音であったりとか、
ね、
選手同士のそのコミュニケーション取ってる声とかって、はい、なかなかやっぱその生でみんな感じられないじゃないですか。
そうですね、
やっぱりこうせっかくこうお世話になったこう沼津市の皆様にですね、
うんうん
うん、もうこう見てもらう機会っていうのをやっぱ作って、
はい、
で なおかつその会場でその実際の車椅子に乗ってもらって、うんうん、そのタックルってどんなものなのかなとかも感じてもらうような機会であったりとか、うんうん、じゃあその実際に試合を行ってるのってどんな感じなのっていうのをこう感じていただけるような機会を今後こうこの沼津市で作っていけたらなというふうには思ってます、う
ん、ありがたい話ですね。
ぜひ拝見したいですね。
はい、
うん、
あの体験するってすごく大事なことで、例えばあのテレビなんかでもやってらっしゃったと思うんですけど、あの実際に車椅子に乗ってみる、うん、そしてあのタックルがどんだけのものなのかとか、うん、そういうのを感じると、例えば試合を見てるときに、あ、こういう状況だったのかなとかっていうことを想像しながら見ると、全然その臨場感とかが全く変わってくるんですよね。いや、こんな熾烈な中で、しかも衝撃を受けながら、あれで立ち上がるんだっていうところだと、感動の度合いが全然変わってくる。やっぱり現場大事ですよね。
いや、確かにそう、一度見たことがあるかどうかで大きく変わってくると思いますので、ぜひあの、地元でね、
はい、
こういった試合を拝見できる機会が、ね、
いいですね、
あればいいなというふうにも確かに思います、
はい、
さてもう一つ伺いたいのは、
はい、
プライベートの部分、
プライベート聞いちゃっていいんですか。
いや、もう全然大丈夫です。
ちょっと伺いたいなと思います。
いや、例えばリフレッシュタイムとかってね、うんうんうん、我々は簡単に言いますけど、大事なことかなと思うんですけど、うんうん、じゃあ休日とかってどんなことされてるのかなってね、
う
ん、
そうですね、
めちゃくちゃプライベートですけど、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、気になりますんで、はい、ぜひ教えてください。
お願いします。
はい、まあ、去年ですよね、子供が生まれまして、
あ、
はい、で、まあ、それパラリンピックのちょっと前だったんですけど、子供が生まれまして、で、まあ、今、9ヶ月ぐらいになるんですけど、まあまあ、もう、はい、だいぶ手には負えないような、暴れん坊にはなってきてはいるんですが、まあ、それでも本当にその一つ一つの、動作であったりとか、表情が本当可愛いので、まあ、そういった形でその家族とですね、過ごす時間っていうのが本当一番のリフレッシュに今はなってます。
いや、金メダルのお話の笑顔も素敵だったんですけど、今また別の笑顔が、
はい、お父さん
こぼれてきました。お父さんとしてのもう
優しいパパみたいな。
そうそうそうね。
ああ、いいですね。9ヶ月ですか、
はい、
まあ大変なことは大変かもしれないんですけど、はい、まあでも一番いい時です ね、
ね、
かわ
いいね。
かわいくても無条件ですよね。
はい、
はい、
これから成長しかない失礼ですね、は
い、
9ヶ月ですね。
いや
楽しみですね。
本当に楽しみです。
さあ、あっという間にお時間ですので、最後の質問ということで、はい、参りましょう。
まあ、最後というと恒例になってしまっていますが、多くの方々が拝聴されていると思います、はい。ラジオを聞きの皆様方にメッセージの方をお願いいたします。
はい、なかなかですね、こうやって、こう、しっかりとした声で届けることができないので、もう改めてですね、この場を借りて、
はい、
去年のパリのパラリンピックに関して、金メダル取れたことに関してですね、本当に皆様の応援があって、この結果につながったと思っております。改めて、本当に市民の皆様、ありがとうございます。
謙虚でいらっしゃいますね。いや、本当に素晴らしいと思いました。
まあ、これからのお話もいただきましたんで、ぜひ地域の皆さん、応援もね、
はい、そうですね、
今後
も沼津市を何か一緒にですね、取り組んでいけたらというふうに思っているのでね、うん、今後もぜひ応援していただけたらと思います、
ね、
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、では最後に市長にまとめていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、本日は本当に大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。パリ2024パラリンピックでのですね、ご活躍であったり、このあたりの取り組みということにですね、本当に聞かせていただき感動したところでございます。まあ、和歌山選手がですね、沼市出身ということで、私たち沼市民も本当に、まあ、先ほども言いましたけど、大きな 誇りというものをですね、感じさせていただいてます。まさにプラウド沼津っていう感じですよね。うん、また和歌山選手にはですね、本日、沼市特別スポーツ栄誉賞、うん、こちらの方を授与させていただいたところであります。まあ、先ほどもちょっと触れたんですけど、緊張の瞬間でございました。本当にありがとうございました。ぜひですね、今後につきましても、車椅子ラグビーを通じて、沼市民をはじめ多くの方に、感動や笑顔を届けていただくとともに、さらなるご活躍、特に、ロスの話も出ていたところでございますが、さらなるご活躍をですね、お祈り申し上げます。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回のゲスト、和歌山秀文さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。